さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは。スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私スノーと
半月です。
はい、いよいよ年度末、
うん、
でバタバタしてますはい、
中で、はい、
番組の方も盛りだくさんなので、
うん、
どんどんバタバタいきたいと思いますが、
はい、
はい、まず最初に、
そうですね、はい、今週はいろいろとあるので、はい、もう早速いきますが、先週急遽ご案内いたしました、はい、ヨウハザクラ、
はい、
もうね
もう散ってるかも、
明らかにもうダメっていうのが分かりましたので、はい、もうヨウハザクラ撮影会ということにいたしまして、なおかつもう桜がないので、まあ、ちょっと何か楽しんでもらおうということで、
はい、
スノーさんの必殺技を伝授するぞということになりました。
はいはい、
なんと手動 HDR ワークショップ、
はい、
すごいね、
はい、
まあ、ワークショップって言ってもね、まあ急遽なのでミニミニワークショップになるとは思いますが、手動で HDR の写真を撮ってみましょうよということで、
はい、
まあどんな写真が撮れるのか、
はい、
ぜひ皆さんもチャレンジしていただこうということになりました。
はい、
なので桜はありませんが、
はい、
ちょっと楽しい撮影会にしたいなということで、
はい、
この手動 HDR をするために必要なものがあります。
はい、
黒い紙、
はい、
ちょっと厚めがいいんですよね。
あ、そうですね。で、大きさはあのレンズの直径よりは大きくないと、
うん、
はい、あの困りますので、
うん、
まあ、レンズの、まあ、例えばフードがついていたら、
うん、
あのフードの直径よりも大きな、
大きめ、
はい、
まあ、A4 あったら十分ということですよね。
まあ十分ですね、うん、で、厚みがないとふにゃふにゃして使いにくい、
使いづらいと、
はい、
うん、
ということですね。そうだ、ちょっと、あ、今思いついたんですけどもなんて言ったらいいのかな、あのノコギリの刃をもうちょっと深くしたぐらいにギザギザをちょっと細かく、あの切り込みを入れられる人は入れてみてきてください。
ほう、
はい、
え、
で、あの型が、まあ、
どっかの辺にっていう、
はい、
どっかの辺一箇所の辺に作ればいいの、
はい、はい、うん、あ、全部やらなくていいです。ちょっと試したいので、
うんうん、
こうギザギザに切り込みを入れた辺と、
うん、
ただまっすぐ、
うんうん、
まあ、どっかの一辺を、
うん、
こうギザギザにしておいて
すーげーアバウトだそのギザギザのその山の間隔はどれぐらいがいいんですかとか、そういう話になるんじゃない。
あ、そうですね、まあ、ね、これはちょっとレンズが小さいとね、あの細かくないとダメなんですよね。
あ、そうだよね、
なんでね、うん、もう、例えばコンパクトデジカメとかいう人だと、
うん、
もうこう0.5 ミリ刻みとかわけわかんないまあだいたいそうですね、1センチまではいかないんですけど、5ミリぐらいの深み、うん、深みというか大きいゴミで、
うんうん、
ピッチを、まあもう大雑把ですけども、多分ハサミとかで入れるしかないので、
うんうん、
入れられるだけ細かくってしか言いようがないです、
うんうんうん、
はい、
うん、
ちょっと試して、やれる人はやってみてください。
うんうん、まあ、それが最悪なくてもいいわけでしょ、
うん、黒い紙だけで、
うん、
はい、
ということなので、黒い紙で、この撮影をするのに必須条件として、
はい、
シャッタースピードを自分でコントロールできるカメラ、
はい、そうですね。
なのでコンパクトでも構わないんですけど、マニュアルの設定ができて、シャッタースピードの時間の調整ができるもの、
はい、
であと三脚、
はい、
であればリリーズ、
そうですね、
ということで、
はい、
まあそれ以外も、まあ、そういうカメラがない方も一緒に見て楽しんでいただいて、
はい、
もしあれでしたら僕も貸してあげますので、
はい、
それでちょっと試してもらうとかいう感じでやってもらえればいいかなと。で最後にもう自分の手持ちのカメラ、もうこれは何でも構いません、
はい、
みんなでみんなの集合写真を撮りましょう。
いや、そうす、
記念に、
はいはい、
なので
まあそれだと一応あのストロボがある人はあった方がいいか、
うん、もうそれは、もうどんなスタイルでも構いません。 iPhone で撮っても OK です、はい、ただみんなでシェアしましょう、
はい、
みんなでみんなの集合写真を撮ってみんなで交換をしましょうというご提案でございます、はい、ということで、桜今年は大失敗でございました。2週間違いましたね。
まあなんかね、非常に早いというか、うん、十何日も早いっていう話なんで、
うん
うん、まあしょうがないじゃないですか、しか言いようがないですけ
ど。いや去年
早かった、
去年うまくいったからなんか調子に乗ってたんですが見事に外しまして、ちょっと2週間ほどずれてしまったので、まあ夜葉桜撮影会と急遽変更になりますが、まあ楽しんでいただけるようにいろいろ考えてますので、
はい、
そうやってご参加ください、
はい、
場所も何にも言っておりませんでした。まず、場所ですが、青山霊園でございます、
はい、
去年に引き続き、渋谷とかから行くの？
え？
どっから行
くの？最寄りの駅は、まあ、青山、なんだっけ、千代田線の乃木坂から、はい、乃木坂の駅から一番近いかな。うん、
ですか。
あとは、うん、外苑前、
うん、
何線だっけ、半蔵門線。
半蔵門線。
外苑前とかからでもいいですし、
うん、
どこだっけ。
まあ、青山。
表参道からはちょっと遠いな。
表参道から
はちょっと遠いですね。
ああ、っていう場所です。外苑前とかそこら辺ですよね。
外苑前か、乃木坂。
うん。
はい。
にあります、青山霊園の中でございます。で、青山霊園の中の場所、とある場所での集合になりますので、これは、はい、Google マップの地図を番組のテキストに貼ってあります、ホームページの方を見ていただいて、でツイッターでも多分上げていると思いますが、ここに、いつ4月5日、
はい、4月5日金曜日、
2013年4月5日の金曜日、
はい、
で、19時に集合、
はいはい、
となります、
はい、
途中からの合流も全然 OK なんですが、場所がその後転々とするかもしれないので、
はい、転々とします。
19時に間に合わない方は私のツイッターの方を見ていただいて、私が5分おきぐらいに場所を更新するソフトで場所を発信するようにしますので、
はい、
ただ現地で、皆さんから何かこうコメントとかいただいても、おそらく返信をしている余裕がないと思います。ないと思いますが、ありません。なので、もうその場所頼りに、あといろいろ喋ってると思うので、まあランニングされてたりね、ウォーキングされてる方もいるんですけど、そんなにたくさん人がいる場所ではないので、
はい、
人声が聞こえる方に来ていただければ、なんとなく、
ね、うん、
ハンスケーっつって声かけてくれればはいって返事しますので、それぐらいでなんとか合流できるんじゃないかと思いますので、まあできれば19時に間に合う、集合にね間に合っていただけると、簡単なレクチャーなんかも角さんがしてくれる予定になっておりますので、
はい
できれば19時に間に合うようにお越しいただければいいんですが、まあ平日なのでね、お仕事されてる方とかは間に合わない方もいらっしゃると思いますんで、このツイッター見て、追っかけてきてください、はい、ただ、ここにはもう21時までと、
はい、
ですので19時から2時間21時まで、の撮影の予定です、それ以降はおりません、
はい、まあ、天候不順の場合は
どうしましょう、不順の場合どうしましょうね、
いやあんまり雨降ってたらちょっとさすがに無理、
無理だね、
ですね、はい、
どうしましょう、うん、雨だったらなんかお食事会にしますか、
はい、まあそうですね、そうしますか、
まあ、雑談になっちゃうかもしれませんが、まあ、よろしければお越しください、
はい、
で、
まあ、
雨
はちょっと別な場所にしないとちょっと、
そうですね、
集合場所、
うん、
まあ、じゃあツイッター等で、
ツイッター、と場所が変更だった場合はどうしようかね、場所が変更になった場合はもうツイッターで、
はい、お願いします、
どうしましょう、19時までにはツイートします、はい、で、ツイッターされてない方、メールアドレスを事前に教えていただければ、本日やりますとか、
はい、
中止になりますので、ここでみんなでお食事でもいかがでしょうみたいなご案内をお送りしますので、参加ご検討されている方は、されていて、なおかつツイッターその頃時間見れないよとか、ちょっと早くに知りたいよっていう方は、snowps-scramble.jp の方までメールの方を送りください、
はい、
すごいアバウトですけど参加費は無料なので、気軽にご参加いただければという感じでございます。こんな感じですかね、
はい、
言い忘れはないでしょうか、
うん、寒いかもしれないので、
あったかい格好して、
はい、かっこいい去年も なんだかんだ言って結構寒かったんですよね、
そうでしたっけ、
うん、と思います、
はい、あと、まあ、暗いので、
あ、
懐中電灯かなんか、ま
あ、懐中電灯ですね、
まあ、足元照らせるぐらいのものはあった方がいいかもしれません、そんな感じでございます、
はい、
っていうかあんまりリアクションがないのでそんなには大人数にはならないんじゃないかなと思いますけど、7時から21時まで、開催予定でございます、まあ、その後近くにデニーズ、何店、南青山店が近くにありますので、よろしければそこでみんなで軽くお食事をして解散しましょうみたいな感じで考えております、まあ、本当に気軽にご参加いただければ嬉しいですということでございました、はい、まあ、告知がもう2週、まあ、これ配信ちょっと早めにフライングで水曜日ぐらいに配信しようかなと思っているんですけど、はいはい、それでも明日明後日とかそんな状況にはなりますので
なんてことです
、あ、違うか違うか、今週はいいんだ、
うん、来週まだ1週間あるはず、
あ、じゃあ今週はフライングしなくてもいいんだ、4月5日金曜日19時から、はい、青山墓地で、夜葉桜撮影会やりますので、
はい、
ぜひご参加ください、
はい、
ただいまマイクのテスト中です。ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな？
はい、いきます。まずはメールから。
はい。
グッチさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ番組的にはお久しぶりなんですけど、
はい、
毎月お米を頼むのに連絡して毎月話はしてる感じなので、なんかご無沙汰な感じは全然しないんですけど番組的にはお久しぶり、
はい、
ということで皆様お久しぶりです、グッチでございますということで、なんかもうねこの元気なのがメールにも出てるんですよね。でもねこのびっくりマークいっぱい対応するといろんなとこで言われますよ。いろいろな、あ、いろいろなんやかんやありまして、6D 買いました。
はい。どんななんやかんやなのか聞きたいです。はい。長くなりそうなので先に進みましょう。
愛も変わらず濃厚な濃厚の日々です。これ、すっごいさ、番組的に分かりづらいんだよね。このメールだとよく分かるんだけど。
はい。濃い。
濃い農、はい、農作業。
農業をされていると
。の日々ですと。今年の私は一味違うと意気込んで、購入した 6D ですが、素人ながらにその使い心地はいかにとメールしますと、
はい、
私が購入したのはボディのみ、使用するレンズはマウントアダプターを挟んで FD レンズを使用、
はい、
使用レンズは FD と NFD、
はい、ニュー FD ですね
っていうのがあるんだ。
はい、まあマウント変わらないんですけど、
うん、
なんて規格は変わらないんですけど、
うん、
なんていうんでしょう、ラインが新しくなったやつがあるんですよ。はい。
だそうです。
はい。
7.5mm、20mm、35mm、50mm、85mm、200。
500。
全部単焦点？
まあみたいですね。あ、でも FD って。
うん、
古いレンズなので、
うん、
ズームはあるにはあるんですけど、
うん、
あまり今のズームと比べたら全、やはり性能がかなり落ちるので、
うんうんうん、
単焦点の方が絶対いいと思います、
うん、
っていうか、まあ、単焦点がメインでしたから、
うんうんうん、
当時は。
なるほどね、
はい、
アクセサリーとしてエクステンダー A と B、
はい、
この A と B って何？
なんだろう、あれじゃないですか、ね、倍率の違いじゃない
か。違いか。
はい、
今ので言う 1.4 と 2倍との違いか。
はい、
エクステンションチューブ、ベローズ、
はい、
ベローズやチューブを使用時にレンズの絞りレバーが本体に届かないので、
はい、
レバーをロックしなくてはいけません。
はい、
FD には絞りのロックできる
絞りのロックできるので
、絞りがロックできるのででいいの、
はい、そうですね、
絞りが有効なのですが NFD にはなんとそれがないのですと、
はい、
ここら辺どんな感じなんですか。
これはですね、うん、FD レンズを使ってる人じゃないと分かんないんですけれども、うん、自動絞りっていう機構があるじゃない、あるんですけれども、
うん、
ボディの方でシャッターが切れる瞬間に絞りのレバーを機械的に動かすんですね。
うん、
ボディから、
うん
こう、レバーというのがあって、
うん、
まあ、レンズ の裏側、リア側を見ると、
うん、
こう、円弧状に動く、うん部品があるんですよ。
はい、
まあ、それレバーという
ん
です、
うん。
で、それをボディ側から、
うん、
こう駆動するんですね、
うんうんうん、
で、ベローズとか、まあ、チューブっていうのは、
うん
ボディから離れちゃうので、
うん、
でただの中空の筒なんですよね、
うんうんうん、
そこにその、ボディからの、動きを、
うん、
駆動を伝える機能はついてないんです、
うんうん、
ので、手動絞りで使うことになるんですね、
うん、
で例えば56なら56に絞り込んでも、
うん、
シャッターが切れた瞬間に絞り込まれるっていうのが自動絞りなんですよ。
はいはいはい、はい。
で、手動絞りの場合は、それを絞った状態にしとかなきゃいけないんですよね。
う
ん、最初から。
最初から。
はい。
はいはいはい。
撮影する前に。
うん、
で、 ニュー FD じゃないや、 FD レンズというのはね、
うん、
そのロックレバーというのはちゃんとついてたんです、
うんうん、
機能として、
うん、
でそれをあのただこう動かしてカチッてロックするところまでやっておくと、
うん、
絞りを動かせば、
うん、
絞りリングを動かしていくと、絞りリングって今ついてないので何のことか分かんない人がいると思うんですけど、
うんうん、
そこは置いといて、
うん、
絞りリングというのを動かしていくと、うん、その絞り位置に合わせて、
うん、
絞りがちゃんと 絞られていって、
うん、
そこで固定できる、
うんうん、
でそれが、マウントの機構は一緒なんですけど、
うん、
仕様は一緒なんだけど、
うん、
ニュー FD っていうデザインが変わった、
うん
ですね、
うん、
でそれはね実はめんどくさいんですけど FD の時はバイオネットっていう方法でレンズをロックしてたんですけれども、
うん、
UFD になって バイオネットじゃなくなったんですね、機能がっていう、まあこれも置いておきますで、はい、変わった時にデザインが変わった時に、そのロックの、絞りのロックを、
うん、
する機能が省略されちゃった、
うん、
でそれ省略されてるとどういうことになるかっていうのはその下に書いてあるんですけども、
はい、ないそうです、
はい、
で、実は純正の絞りレバーをロックするためのパーツが、
はい、
発売当時あった、
はい、
とのこと、
はい、
なんとネットで販売しているのを見つけて購入し、はい、これで解決、
はい、
本体は軽いんですが私の手の大きさからするともう少し大ぶりでも持ちやすいかと思います。
僕はこのパーツは持ってるんですけど2つほど、
うん
うん、その本体を大ぶりとかいうのはちょっとよく分かんないんですけど、
はい、これ 6D に戻ってるんだと思いますよ。
あ、そうか、はい、あ、そうですね、
この問題はここで解決したんですよ
、はい、
で 6D 本体は軽いんですが、
ま
あ、私の手の大きさからするともう少し大ぶりでも持ちやすいかもということで、はい、やっぱ書いてないよこの後。絞りがないとどうのこうの。
ああ、で、この純正のニュー FD で、
うん、
絞りをロックするためには、うん、絞りを駆動する、レバーですね、ボディから駆動されるレバーを動かし、うん、こう、動かしておいて、そこにプラスチックのね、
うん、
なんて言ったらいいんだろう、今。こうパチンとはめ込む、
うん、
あれは なんて言ったらいいのかな本当言いにくいですが、後で余裕があればブログにでもあげますけども、
カバーじゃないの、
カバー、うん、まあそんな感じかな、
うん、
それをパチってつけるんですよ、
うん
うん、もう数百円だったと思うんですけどね
当時、うんうん、
でこれがないとそういう撮影がベローズとかチューブとかあるいはその、
うん
6D みたいな、
うん、
EOS マウントのレンズにつけるときには、
うん、
当然自動絞り動かないですから、
うん
手動絞りで、しかも実絞り込みっていうんですけれども、
うん、
実際に絞り込んだ状態でシャッター切るっていう方法で撮るしかないんですね、
うん、そうすると、
うん、
いわゆる今のカメラでいうプレビューボタンを押して暗くなった状態、
そうですそうです
っていうことで
見えないけど、はい、常にそういう状態ですね。
はあ。
で撮ります。
もう夕方とか見れないじゃない
ですか。そうですね、まあ、だから開放でまずフォーカス合わせといて、
って
で露出測ったら絞って、
ああそういうことか
いう形です、
ね、なんでそんなめんどくさいかもしれないでしょ。もう EF 使ったらいいんじゃないですかっていう。はい。あ、後半にあるのか、この問題はね。後で出てきます。
はい、
で、もう一回 6D 戻りまして、
はい、
EOS リモート。
はい、
私が所有している Android タブレットでは使用できましたが、
はい、
携帯 Android、あ、携帯での Android、
うん、
は対応していないと。
あらあら、
はい、次の機種編で利用可能になるでしょうということで、
うん、
どうなんだろうね、使い勝手がどうなのか が知りたいですよ。
はい。
グッチさん。ということで、素人カメラ人間には程よいところが十分なカメラです。だって 6D でフルサイズだもんね。うん、それ十分いいんじゃないですか。うん、楽しんでください。金額的な話ですが、年間フィルム代と現像、増刊処理なんかも含めると、6万から8万以上かけていたと。
はい、そうですね。
それがないって考えると十分お得なカメラと判断します。でいろいろ変わった様子も出てきましたし楽しんでみようと思いますと、はい、いうことでございました。 でもう一回戻ります。 FD FD に戻ります、
はい、
FD マウントアダプターの補正レンズネジ式が回ってる、はい、レンズに干渉するなと、とりあえず適当に引っ込めて使用。その件では半助さんや小関さんにスカイプでお聞きして納得いたしましたと、
はい、
俺なんか言ったっけかな、FD レンズの絞りが機能するための絞りレバーをロックする機構がアダプターにあるのです、はい、が、絞りレバーを起こすために本体に装着した時にアダプターのリングを回さなくてはいけないので、はい、交換時にアダプターのリングを戻してレンズを交換し、アダプターのリングを再びロック側へ回すという作業がなかなか慣れませんと。全然わかりません。
これはちょっとわかんない。レンズアダプターって、
うん、
ちょっと使ったことがないので、
うん
うん、よくわかんないんですけどね。
あ、もしかするとカレニラッシーさんなんかは分かるかもしれないですね。
そうでしたね、
ということでございました。で先日友人の結婚式があったので撮影してみました。ーテーブルの花がとても綺麗、はい、この方がご結婚された方がっていうことだと思うんですけど、はい、作られたお花なんじゃないでしょうか、はい、だったので撮った1枚を A2 でプリントして、
はい、
うほーっと楽しんでおりました、
はい
はい、いろいろ農業と写真を絡めたことを企んでいますので、はい、カメラのことを、予習復習とばりにフォトスクランブルを聞き直しておりましたと、はい、農業カメラマンを目指し奮闘できるかどうかは今後にかかっていると、
はい、
どこまでいけるかは私、何卒ご指導ご鞭撻よろしくお願いいたしますと。ご教授いただけますかって、
はい、
イエスかノーか聞かれてますよ。農家が農家なんだけどね、
はい、
それではまたメールいたします。カメラマン養成ギブスをお待ちしております。
はい、
グッチでしたと、
はい、十分カメラマンですねって話なんだけど、そっか、
ああ。6D 買って FD ってもったいなくないのかね。
どうなんでしょうね。人と違った写真が撮れるかもしれない。
ああ
、うん。やっぱり、まあ、レンズが違うとやっぱり写り方違ってくるので、
うんうんうん、
まあ最近っていうかまあちょっと前からレンズアダプターが出てきた頃から。騒がれてるけどやっぱりそのオールドレンズっていうのがあるらしく、
うん
まあ、違う人には違うという話があるので、
うん
うん、それをそっちの方の特徴を生かしたね作画をすればいいんじゃないかな、
うん
うん、という気はしますね、
はい、
うん、多分周辺原稿ってどうなのかな少し出るような気もするので、うん、
ちょっとこれ作例送ってもらいたいですね。
そうですね、うん、普通に EF レンズで綺麗に撮ると、
うん、
プリントを例えば大きくプリントするときわざわざマスク作って周辺原稿を作ったりするんですよね。
うんうんうん、
僕なんかそうしてますけれども、うん、焼き込み周辺の焼き込みっていうのをやってるんですけど、うんうん、しなくてもなるから、
うん、
しかも自然だし
うん、うん、
もしかしたら そういう特徴があったりしていいかもしれない、
うん
なぁとちょっと思ったんですけど、
うん、ぜひなんか撮ったやつ送ってください。
はい
はい、ということで江口さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかね農作物自分のほら作った野菜だとかお米だとか、
ええ、
そういうものをこう記録したりとかね、なんかそういうのにもしたいなって、 あとはお仲間さんというか農家仲間さん の人たちを撮ったりとかっていうことをおっしゃってたので、うん、まあぜひいいの撮れたら送って見せてください。
はい。
ということで、いただきましたありがとうございました。続きましては春休みまでの宿題、
はい、
今週もいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お二人いただきまして、まずはアーさんからいただきました。はい、スノーさん、ハンツケさん、小関さん、こんにちは。毎回欠かさず聞かせていただいております。はい、新潟のアーと申します。
はい、
特にみんなのワークショップ（括弧仮）は繰り返し何度も聞いております。はい、言葉や結果は。なんとなく知っていても原理や仕組みは知らないことが多く非常に興味深く聞かせていただいております、さてお恥ずかしながら宿題を提出させていただきますと、
はい、
1あ3ついただいております、はい、3作品ね、1パターン細分化された世界、細かい網目から見える景色が面白かったので撮ってみました。
はい、
なんですが、
はい、
ごめん開けてなかった。
あ、はい、はい、あ、これ僕はうん、なんだっけ、液晶モニターとかテレビのブラウン管かとか思ったんだけど、
うん、
単なる網目だったんです。
うん、網目っていうか。網越しにっていうことなんですよね。
はい、そうですね、うん。面白いことにちょっと思われっぽく色がついているのが、
うんうんうん、面白いですね。
非常に面白いです、
ね。うん。
あ、まあ光の干渉島とかいう島というか光の干渉によるあれだと思うんですけど。
うんうん、これはなかなか、
はい、
僕もやったことあるような気がするけどこんな風に撮れたかなどうかなっていうね、これはなかなか面白い、
はい、
これパターンですからね、
はい、
うん、結構いろいろ探してたんだけどこのパターンはちょっと思いつかなかったなっていう、うん、やられた感じがしますね、
はい、
2つ目が被写界深度、ダンゴムシ目線ということでいただきまして、はい、庭の草むしり中に美しを取ろうと思い立って取りましたというのがこれ、
はい、めちゃめちゃクローズアップ、
うん、
本当被写界深度が 2、3ミリって感じですかね、
うんうんうん、これそのままなのかね、こんな感じでボケる、
うん、
なんかちょっと油絵っぽい感じに
こ う, そうです、ね、ちょっと逆光なのであ
こうそういう風になるのかな、はい、
こうほわっとなったりしてるみたいです、
ね、うん、まあ奥にも手前にもつくしがあるので、
はい、
こう被写界深度の教材にはいいんじゃないでしょうか、
はい、
はい、いただきました、はい、
ちょっとコントラストがなくなっちゃったのが残念ちゃったん
です。そうですね、うん、もうちょっと、うん、もうちょっと濃い子出るといいですか、ね、
はい、はい、まあでもこの春のフォアっていう感じを優先すれば、
うん、
優先っていうかそっちが主題だと言えばそれっていう、
うん、なんかフォアとこうなんかあったかみのある一枚でございます、
はい、
続きましてが赤いもの、昼寝というタイトルでいただいております、はい、息子とカメラを持って近所へ散歩に出た際に撮りました、はい、子供の目線は参考になりますねということでいただいたのがこれ、
はい、なんかとてもね、主役がいいですね
、これなんか丸い何なんだろうね、
何なんでしょうね、
遊具かなんかかなんかのポールの先端か、うん、要は赤いお椀状のひっくり返ったものの上にテントウムシがおりまして、
はい、テントウムシこの点なん七星とは言わないのかな、
四つ星
ね、うん、黒に赤なんですよね、
うん、
これがまたいい感じ
です、ね、うん、赤いお椀みたいなのとこのテントウムシの柄の赤と、うん、
色合いの配置が
ダブル赤で丸々で、はい、これも面白い写真ですね、はい、で
よく見るとなんとなくこのアーさんの姿が
テントウムシ
にお日様と一緒に
いると
っていうという、
うん、これも面白い写真ですね。このダブル赤っていうパターン考えなかったな。ありがとうございます、ということでなかなかやっぱり力作が揃ってくる感じが、
はい、
ちょっと焦りを募らせますが、ありがとうございました。
ありがとうございました、
続きましてがアウチさんからいただきました。
はい、
毎度ギリギリですか宿題を提出します。いやまだまだまだ、はい、結構いよいよあるんでギリでもないので大丈夫ですよ。
はい、
小関さんの赤とスノーさんの被写界深度ですと、
はい、
世田谷美術館の帰り、
あ、行かれたんです。
帰り道の植木屋さんにあった桜の木ですと、
はい、
コンパクトデジカメでボケがある写真を撮るのは難しかったと、
はい、
手前のボケがボケた花が暗く写っているのはレンズかカメラの影になったのかもしれませんということでいただいております。はい、撮影日13年3月24日、
はい、
撮影地世田谷美術館の近くで、カメラ、はい、ソニー DSC-HX30V、
はい、
どんなんじゃろう、
はい、
ちょっと見
て、コンパクトデジカメっぽいですね。あ、まあ、コンデジって書いてある、はい、
ちょっと後でググってみます、
うん、はい、まあ、もうあの脂肪レンズ 4.5mm、
うん、
焦点距離最短 最短 の, あの焦点距離で、
うん、
絞り開放で撮っているので、
うん、
まあ、このぐらいじゃないとなかなかボケない、
うん、
じゃボケないです、
うん。これさ、コンデジとかだとさ、はい、お花モードで撮ったら前後ボケるんじゃないの？
うん、まあお花モードどうなのかな。逆に絞られてくるかもしれないですけどね、ある程度。うん。
そうなっちゃうのか。
うん。あの明るさに応じてっていう感じだと思います。
うんうんうん。うん、あ、なんかあのお花モードにして。ちょっと距離を置いて撮ると、
はい、
いや、
まあ、お花モードにしちゃうと近距離しかフォーカス合わない
のでか
あのあれ結局そのフォーカスの合う範囲を限定しちゃうんですよ、ね、
うんうんうん、
花モード、
うん、あ、だから奥がボケるのか、
うん、まあでも手前もボケますけどね。
うん、
まあ奥はボケやすいっていうのはボケやすいですね。手前に何かあればやっぱボケるけど、
うん、
うん、
お花モード使ってみるっていうのは、はい、いいんじゃないでしょうか。いや俺なんかそれやったことあるんだよな。
ああ
、うん、
これ桜なんですね。
桜って、
すごい色、桜
色がね、
びっくりしちゃいますね、
強烈な、
うん、で周りは普通に白と赤なんだけど、その中にドーンって真っ赤な、
うん、ま
あ、花があって、これは何なんでしょうか。
ん
こういう木なんですかね。
いや、これ違う、
あ、違うの、何かが
あ、一つの枝から出てるわけじゃないんじゃない
あ、そういうことか
と勝手に思っちゃったけど、
あ、そうか、
そうですね。
うん、青木さん教えて。
これさ、この白い花がある中にこの一本が上にこう、
はい、あ、混ざってる、
手前にいる
別な花が
じゃないないのかな、よくわかんないけど。
でもこの帰りの道に植木屋さんにあった桜の木ですって書いてあるので、
桜なんだね。
桜なのかと思う。
すごいビビッドな桜。
いや、こんなのあんのか。いや、ちょっとびっくりしました。
はい、ということで、
はい、ありがとうございます。
いや、そもそもテーマとしての点で言うと、被写界深度。
はい、ああ、わかりやすい。
でもこれ、
うん、
とても
難しかったとおっしゃってる割に手前がね、うん、かなりしっかりボケてるし、後ろの高い位置にありそうな、
うん、
後ろの枝とかしっかりボケてるしね、いや見事じゃないですか、
はい、
素晴らしいと思います、
はい、いや
あそれですん、はい、あれかもうダメだ、小関さんの赤もこれでクリアっていうことよね、
はい、そうですね、赤い、うん、はい、
1枚で2つのテーマをやっつけるパターンということでいただきました、はい、ありがとうございます。ぜひあの、
はい、
このコンデジでぼかし、
うん、
頑張って楽しんでいただければということでございます、はい、ということで、今週もお二人の方からいただきました、うん、
はい、あのなんだっけ、あーさんの、
うん、
は以前宮月さんっていう方だったんですけれども、
ああお名前を、
はい、
改めってことね、
改めはい、
はい、
ポッドキャストも始められたということで、うん、ちょっと聞いてみまして、
うん、
なんかすごくね、あの会話の流れがスムーズなんで、
うんうんうん、
あの参考にしたいと思います。
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、ということで、アーさんとアウチさんお二人からいただきました。
はい、ありがとうございます。また
ぜひ他の方もお待ちしておりますので、今月いっぱいまで受け付けております。3月31日まで、受け付けておりますので、 snowps@p-scramble.jp まで、冬休みまでの宿題係、うん、お送りください。ということはもう次の収録の時には自分たちも用意しとかないといけないってこと。
おっとっと
なんかちょっと夜葉桜撮影会のことばかり考えてたので、ちょっとねピンチですね、ということで私たちも焦ってまいりました、ということで、皆さんからもまだまだお待ちしておりますので、力作ぜひお送りください、はい、ということで今週もやってまいりました、みんなのワークショップかっこ仮第4回です。
あ、そうですね、第4回です。
下手に先のことをこう準備しようとすると間違えるのでさっき第5回とか言ってたのは内緒です。
はい、
はい、ということで第4回構図です。
はい。
あんまりもったいぶらずに言ってしまった。まあ撮りましょうという話を先週第3回で撮影モードしましたので、うん、じゃあ実際撮るときにどうやって撮るか。
はい。
カメラ、まあ被写界深度露出、
うん、
撮影モードとやってきたので、
はい、
実際今度ファインダーを覗いたときに。
はい。
ちょっと困るかなと。
はい。どっちかというと最初に構図かもしれない。順番からいけば。
そうなのか。
はい。
まあそうだよね。もうカメラ手にされてて触ってない人いないだろうからね。
うん、
まあ構図ちょっと改めて考えてみましょうということで、
はい、
第4回構図でいきます。まずこのワークショップ恒例ですが。トアからいきます。
トア、はい、
はい、構図トア、
はい、辞書で引きました
引いたんだ、はい、
大辞林で引きました、
はい
はい、絵や写真でなどの画面の全体の構成、
うん、
もうちょっと詳しく言うと平面的な造形美術で、
うん、
全体の効果を高めるための諸要素、
うん、
諸部分の配置、
うんうんうん、
コンポジション書くと書いてありますけれども、
うん、
これ構図とか構成とかフレーミングとか、まあ、似たような写真用語がいっぱいあるので、
うん、
め
ん
どくさいんですけど、うん、まあ、ちなみに構成っていうと、うん、いくつかの要素を組み立てて一つのまとまりにあるものにすること、またはその組み立て、
うん、
でフレーミングってとかフレームっていうと、
うん、
映画写真などのカメラのファインダーの視野っていうことになるので、
うん、
まあ 構図って言ったらこの構成とかフレーミングを全部含むっていう、
うんうん、
要するに結果ってことなんです
よ、うん、ああそうか、はい、
ということなんですよ、
は
い
は
い
うん、
なのでこうつい僕なんかも例えばフレーミングがどうのとか、
うん、
あの構成がどうのっていうあんまり分け隔てなく構図と同じように使っちゃったり言っちゃったりすることがあるんですけど、
うんうんうん、
まあ細かく言えば構図というのはもう仕上がったものという、
うん、
ことですね。その全こうある写この平面的な造形美術、まあ、この場合写真というものがあったら、うんうん、その中に何があって、
うん、
その何がどういう効果を持っているかということが、
うんうん、
構図。
いやじゃあその
難しいです、ね、
構成をもうちょっとよく考えようよとか、はい、フレーミングもうちょっと考えようよとかって言われるより、はい、構図をもうちょっと考えようよって言われたら全部を否定されることになるの
ね。そういうことですかね。はい。
そういうことなんだ。
ことになってしまいます。
ああ、はい。ということだそうです。構図とは、辞書的に入りましたが、まあ要はどうな撮りたいものをどう撮るかになりますけどね。
うんはいまあどう、うん、どう撮るかっていうか撮ったものの結果ってことですかね、うん、もう平面になっちゃってるわけですから、
うんうんうんうん、
撮るかという撮るかっていう時はまだ 3D なんですけど、
うん、
あの奥行きが見た目にも現実にも奥行きとか手前とか高さとかあるんだけど、
うんうん
構図って言ったらもうあの平面になってますよね。
あそういうことか
写真になってるってこと
ですね。ああそうか、
はいはい、
うん
写真とか絵っていうか、まあ、その平面になってます二次元として構成されているっていうふうに考えた方がいいと思います。
えでもじゃあ自走するとなんかおかしくない、うん、順番的に構図を考えて撮ろうとかっていう言葉が成り立たなくなるんじゃん。
うんあのだから出来上がった写真に対して、
うん
あその現実に対してこうあの出来上がった写真を想像して、
うん、
頭の中でこう再こう構成してこう撮るっていうことですね。
あなんか言葉のなんかめんどくさいあれになってきた。やめよう。はい。
はい。
じゃあ、まあ、それはまあ、だそのなんかに向き合った時にその出来上がったものを想像するという想定で構図を考えて撮りましょうでいいのね。
はい、はい、そういうことです、ね。
はい。
はい。
うん、
はい。
でまあ構図っていうと要はなんか入っこの、うん、まあこれだと最初の話だとそのフレーミングとか全部ひっくるめてみたいなことなんですが、
はい、
フレーミングは入ってるような気がするんですよね普段使ってる意味合いの中に。
うんまあそうですね。
で抜けまあ入ってる時もあるけど抜けがちなのがこれ構成さっきの要素をどう取り入れるかとか、
うんうん、
あんま入ってるっちゃ入ってんのかな。
あまりそこら辺あの細かく意識してる人は少ないんじゃないかなと思うんですけれども、うんうん、
でまあその構図写真でなんか6個ぐらいなんかパターンが
ああのまあありますね。
ありますよね。
はい。あのなんかそういうウェブサイトとか見ると、
うん、
割とも紋切り型にこうパターン ABC でみたいな、
うんうんうん、
ちゃんと説明されていてでも大体の写真はそれに当てはまっちゃうんだなっていう
の
がありますけれども、
うん
うん
うん、このパターンって、
はい、
なんか日の丸
あ
なんか主要なものを真ん中にズドンと、
はいはいはいはい、
置く日の丸、はいで、縦横3分割にして、
うん、
そのどっかにいるやつ、
はいはい、
あと 何があるんだろうね。
もう2分割でもいいんですね。右と左上と下とか、
うんうんうん、
そういうものもあるし、
うん、
あとまあそれだとこう例えばシンメトリーというか対照的なもの、
うんうんうん、
あとは斜め。
あ、斜めか。
斜め、はい。
うん、
斜めに線があって、
うん
画面が斜めに分割され二分割、
うん、
まあこうその映ってる構成しているものでね、うん、質感としてこう違っているとか、
うん、
あの実際そこに線がなくても、
うん、
っていう感じですかね、
うんうん
うん、斜めのバッテンの4分割はちょっとないと思う、あんまりないような気がするんですけど、
うん、
でこれ基本パターンって言われているのはどっちかっていうと結果論に近い感じがしなくもなくて、
うん、
最初からそうやって撮ろうとするとすごくあの窮屈な写真になってしまうような気はします。
うん、いや俺なんかねまだこの番組も始めてない頃に見た本で、
はい、
その三分割のやつは書いてあって、
あ、はい、
こう縦横三分割するから、うん、線としては縦二本横二本線があって、はい、 ね、その線とか交わった点とかにその置きたいものを置いとくと、
うんうん、
なんか
まあ、割と落ち着いた
落ち着いた絵になるよみたいな、
はいはいはい、
で結構意識して最初の頃しばらくそれで撮ってみたりしたことがあったんですけどね、
まあ、それ、はい、まあ、それ割と王道なので、
うんうん、
あまり外れないです、まあ、あとあの絵画でいう黄金分割、
うんうんうん、
まあ、三分割に近いんですけど、
うんうん、
あの厳密には黄金分割はもうちょっと違うあの、うん、こう出し方なんですけどね、
うんうん、
比率は、
うん、
まあ黄分割と三分割ってまあ似てます、
うん
うん、って言ったら怒られるかもしれないけど似てます
、
はい、という感じなんですが、うん、まあ、むしろねその構図決めるのに何が大切ってこうあの半助さんが挙げてくれているこの主題とか副題とか、
うん、
まあ、特に主題と、まあ、僕は脇役主役脇役っていう言い方をしてすることが多いんですけど、
はいはい、
主題副題、
うん、
ですね、
うん、
が一番大切な要素になると思うんですけど、
うんうん、
たまにこう日本人、まあ、これ日本人って言っていいかどうか分かんないけど、
うん、
あの写真好きな人って基本的に、
うん、
こう割とこう親切というか、
うん、
いろいろ気がつく人なんです、
うん、
僕の考え方だと印象だと、
うん、
でいろいろ気がつく人は、
うん、
結局あこれもあれもこれもここも入れてしまいたいっていうわかります
、はい、
ということになって、うん、どんどん何が主題か分かんなくなってくる、
うん
うん、でこう欲張りすぎっていう言い方をするんです、
は
い、
じゃあその典型的な例を私の失敗からご紹介しますと、
はいはい、
まあ、僕近くに公園があって、あのウォーキングで歩きに行くんですね、
はい、
で大体カメラ持って行くんですけど、でよく猫いるんですよ、
あ
で猫そんなにスノーさんや小関さんほどは撮らないんですけど、でもたまになんか可愛い顔してこっち見られるとじゃあ撮らせてもらいますみたいな感じで撮るんですけど、その時の状況でまず猫入れます、はい、で、ウォーキングに来てて他にランニングしてる人とかいるとランニングしてる人の背中通り過ぎるのを待って入れます、
はいはい、
でここの公園に来たっていうあの TVK のテレビ塔があるんですよ、
はい、
東京タワーみたいな、
はいはいはい、
でそこが見えて位置だったりしたもんだから、うん、もうちょっとじゃあ引いてみようとするとちょっとその先っぽが見えるぞみたいな、
あ
でどんどん引いてってパシャって一枚切って、
うん、
家持って帰ってきたら猫がよくわかんないみたいな
そんな遠い
いや猫はわかるんだけど、
あ、わかるな、
ちっちゃい、もういろんなものが入りすぎて、
はい、
俺何を撮りたかったんだこれみたいなそのランニングしてる人の背中なのか猫なのか、
そうですね、
テレビ塔なのか
とても分かりやすい、
分かり、ね、はい、何を撮りたかったのよ君はっていう写真になってしまうよと、
そうですね、
いうことなので、
はい、
主役脇役、
はい、
だから要は僕の場合その主役が猫だったはずが、
うん、
主役以外の脇役がどんどんこう割り込んできてしまって主役がちっちゃくなっちゃったと、
はい、 そうですね。
いうことがあるので、何が主題主役で何が脇役なのかっていうのをね、
はい、
そのいろいろ説明しようとすると失敗するよと。
そうですね。
はい。
はい、で、これはちょっと後にしようかな。はい。まあ、まずは最初はこのやっぱり主題っていうものを意識して、
うん
うん、始めましょうというところですね、うん、一応初心者の方向けに、うん、にお話しすると、
うん、
でところがだんだん巨匠というか なんて言うんでしょうね、
うん、
あれになってくると、
うん、
なんだか分かんなくても分かんなさがいいみたいなそういう写真も出てくるのである
、
あるそれを見てしまうとね、うん、自分のやってることがなんかバカバカしくなってくるっていう段階が来ます、うん、
はい、
まあ、そこまでは、うん、とりあえずこう自分で主題っていうものを、
うん、
ちゃんと意識して撮れるっていうのをまず最初にやっといた方がいいと思うんですけどね、
うんうんうん、で主題って、まあ、結局、まあ、さっき僕がやってるの失敗も一つなんですけど、うん、でも本当にこの主題あってこう気になったもの、
うん
に対してもうそこにだけ目がいっちゃうケースも
あるんです
よ ね, で, すね、
はい、
でもうそれだけを取る、
はい、
でその副題脇役
をちょ
っと何か入れるっていうので、はい、すごくこう惹かれる写真になるのを見るじゃないですか、
はいはい、
そのさっき何をこの人はっていう大御所さんの写真みたいなのもあるんだけど、でもやっぱりいい今の自分に合ったぐらいの写真っていうか、こう惹かれる写真とかであるのは、こうこれを撮ってるんだけどそれを生かす何かが入ってたりする写真を見ると、おおすごいな、こういうのをうまくポッと入れてっていうのが、その脇役の入れ方が難しいなと思うんですけど ね,、
はい、ね、
そこにセンスが出るというか、
うん、まあそ、まあ、写真の場合は絵と違って偶然っていうかね、
うんうんうん、
そこにいなきゃなすんない
ので、うんうんうん、
絵みたいに絵だったらある程度こう自分で好きなように配置できるけど、うん、それはないから、うん、まあそういう努力というかね、
うんうんうん、
いかにたくさん撮ってるかっていう、
うん、
ところが出ると思うんですけどね、
うん、だから意外とそのこうあれもこれもっていう説明的になってしまってダメにするパターンと、
うん、
その撮りたいものだけに目がいって視野が狭くなってしまうというか、
はい、
もうちょっとプラスアルファができたら面白いのにっていうような、うん、その両極端な感じがするんですけどね、
はい、うん、まあ、そこら辺のさじ加減、
うん、
まあ、さっき主題と副題の話しかしてなかったんですけど、
うんうん、
まあ、今半助さんが言った背景、
うん、
例えば主題と背景だけでも、
うん、
背景がなんかちょっと面白ければ、
うん、
まあ、背景兼脇役とか副題っていう、うんうん、可能性もありますし、
うん
うん、あとまあ前景っていうのはこれは特に風景写真では非常に大切になるんですけど、
うん、
広角で撮っちゃうと、
うん、
まあ、手前がこう ひたすらのっぱらで向こうに綺麗な山がありますとかいう写真だと、
うん、
なんかちょっと物足りないというか、
うん、
特に風景写真はこう現実がの広さがものすごく縮小されてしまう、山とか、
うん、
高かろうが、
うん、
大きかろうが、
うん、
ちっちゃくなっちゃう。紙の上では、
うん、
2L とかでプリントしたら、
うん、
どんな大きな山でも3センチとかになっちゃうんですね、
うんうんうん、
でそれがある程度その大きいんだとか遠いけど大きいんだとか分かるためには前景に何か比較する、
うんうんうん、
何かが、まあ、人物だったり家だったり、
うん、
まあ、あるいは木だったりとか、
うん、
そういったものがあることで全然違ってくる、
うんうん、
ということもありますね、
うん、
まあ、そこら辺の、まあ、じゃあ入れりゃいいかっていう問題じゃなくて、
うん、
それぞれの部分の面積の比率ですね。
はいはいはい、はい、
ぶっちゃけて言ってしまえば、例えば 2L だったら 2L の大きさで主題は例えば 半分ぐらいは必要だろうとか、
うんうんうん、
やっぱりあるんですよね。で、うん、まあ、細かく言うと、その引き伸ばすサイズによって、微妙に違ってきちゃうと僕は思っています。うんうん、その面積の比率みたいな。
最終的に、その作品としてどうするかによっても変わってくる。
はい、する時の大きさで、
うんうんうん、
こう、最適な、こう比率があるんじゃないかと思うんですけどね。うんう
んうん、確かにね。
うんうん、まあ、ここら辺はちょっと、その、被写体によって千差万別だったりする、
うんうん、
それまで、うん、一概には言えませんけれども。
うんう
ん、ちょっととりあえずバランスですね。
うん。だからやっぱりその、主題の、面積に入る割合とか、なんかいろんな条件があるよね。
うん、
っていうのは、前にこの番組では話したかもしれないですけど、星野道夫さんの写真とか、
ああ、言ってましたね。
で、よくあるパターン。
ものすごく、ものすごく広い範囲で。
そうそうそうそう。雪原を結構引いて撮ってて、すごいだだっ広いところに、熊の親子が歩いてるとか、うん、白熊の親子が歩いてるとか言うと、はい、画面の中での比率っていうか、その、写真集の中の一枚にしても、比率としてはすごく小さいんだけど、すごくその、存在感があるんですよね、
はい、
でそれと同じようなことをやってみようと思うんだけど、はい、埋もれちゃうんですよ。
ああ、なるほどね、
うん
うん、
だからそこら辺、
その場面の、
うん、
ね、こう要はね、画面から受ける刺激の量なんですよね、鑑賞者が。
うんうん、
で面積だけではなくて、例えば人物でその割と小さく映ってたとしても、うん、まあ、それが例えばすごく綺麗な人だったりとか、
うん、
あるいはなんか時代のアイコンになるような、
うん、
ね、アイドルだったり、
うん、
こう誰もが知っているような人物だったりとか、
うん、
まあ、その逆もあるかもしれないんですけれども、
うんうん、
すごくこうネガティブな感じの、
うん、
こう人だったり、容姿がね、
うん、
っていういろんなのパターンがあるとは思うんですけれども、
うん、
それが、見た人がそこにこう注目するこう度合いっていうのがやっぱり、
うん、
あるので、単に面積がでかければいいとか、
うん、
小さいとダメとかそういうわけではない。
うん、
結局、
うん、
見る人のこう心理状況によっちゃうので、
うんうん
うん、だから余計めんどくさいって言えばめんどくさいです、
うんうん、まあでも、まあ、そういうあれはなんて言うんだろう、ちょっとアドバンス的な感じなのかもしれないので、まずはその主題をしっかり大きく捉えるとかね、はい、
そうですね、
副題をこう控えめにするとかっていうのを意識して、はい、行くところから始めるのがいいのかな。
まあ、あとはそうですね、背景でいうとその引き算って言われる方があるんですけど、うん、まあ、はい、引き算って言ってもフレームの中に入る部分は絶対入るので、いかに余計なものが入らないようにカメラ位置を調節したり、
うん、
あるいは距離を調節して、
うん、
なんて言うんですかね、画角でこう逃げたりとか、
うん、
逆に入れたりとか、
うん、
そういうことをする必要があるんですね、
うん、であとは前の回でやりましたけど、その被写回深度で背景なくしちゃうとかね。
はいはい、そうです。あ、それもありますね、
うん、でもよくその引き算は言われますよね。
うん、まあ言われますね。ただ、うん、引き算って言っちゃうとなんかすごくネガティブな
うんうん、うん、
後ろ向きな感じがするので、
うん
うん、最近僕はあまり使わない。
あ、そうなんだ、
はい、うん、引き算ってこう余計なものはじゃあ全部引いてしまえっていう話になってしまうので、
うんうん、
そうするとね、どん、あの、撮る部分がなくなりつつあるんですよね。特に現代だと、
うん、
あの、まあ、風景写真でも、電柱がありますとか、もう撮れないとかさ、そういう電柱もありつつなんとかっていう、そういうのがね、やっぱり、うん、必要だと思うので、
うん
うん、まあ入っていても目立たないとか、
うん、
そういう、あの、撮り方なり、
うん、
カメラアングルを探すっていうのが重要なんじゃないでしょうかね。
うん、はい。そうですね。で、まあ、基本のパターン、いろいろ、じゃ調べてもらうとありと思うので、
はい、
お気に入りのっていうか撮りやすい、まあ、3分割とかから始めるのがいいのかもしれないですけど、
ね、うん、まあそうですね、3分割とりあえず主題真ん中に置かないようにして3分の1か左3分の1か上3分の1か下3分の1か、あ、うん、その構図ね、縦構図もありますっていうのを忘れたんですけど、
はいはいはい、横構図、縦構図ね、
そうですね、うん、非常にやっぱり横構図が圧倒的に多いので、
うん
うん、縦構図も撮ってみましょうと、
うん、
まあまあ、無理やりでもいいのでちょっと撮特に最初のうちは、
うん、
無理やりでもいいので横を取ったら縦、縦取ったら、
うんうん、
両方取ってみる、
うん、
勉強になると思います。
そうですね、意外と縦僕は好きで、一時縦ばっかりの時もあったんですけど、今取んなくなっちゃったんですよね、
はい、
仕事の時縦 NG なんですよね、
学
校関係はなのでついこう縦で撮っちゃったりもするんだけど、うん、こう横ってやってるうちになんか今度縦撮らなくなってしまって、はい、自分で好きな写真撮るときもよ、あ、縦へ撮んなくなってたかみたいなのがあって、自分で撮るときはちょっと縦を意識して撮ろうかなと思ってますけどね、
はい、
縦もでも面白いですよね、
うんうん、縦構図の方が主題っていうか主役にこう集中するんですよね、
うんうんうん、
こう鑑賞する側は、
うんうん
うん、近づくと横構造はやっぱり左右に広がりを感じるので、
うん、ね、そ
っ
か、
うん、
で、まあそこら辺を、意識して撮っていただければという感じですが、うん、
はい、
気をつけてみましょうパターン、
はいはい、
まあ、基本パターンみたいなのありましたが、うん、逆にこれ良くないよねと言われるパターン、うん、さっき基本に入れたけど日の丸も良くないって言われるケース多いよね。
まあ僕の場合は大体日の丸だと日の丸ですって日の丸にしないように気をつけましょうって必ず添削では書いちゃうんですけれども、
うん
うん、まあ結局四隅に無駄な空間ができて均等にできてしまうので、
うん、っていうかこう、うん、みんなが撮るからありがちな写真っていうイメージはあるよね、
あ、まあ、そうですね、
日の丸ってね、
うんうん、まあありがちって言えばありがち、
うん、
ですかね、
うん
うん、まああとね、ここに書いてくると 傾きはやっぱり風景写真ではちょっと辛いので、
うん、
まあ、わざと傾けるんだったらわざと傾けましたと分かるぐらいに傾けちゃった方がいい、
うんうんうん、
というのと、まあ串刺しというのはこれ人物写真ですかね、
うん、
まあ、うん、背景に例えば電柱なり、こう何て言うんでしょう、横の強い線があって、
うん、
人の頭のところとか首のところで重なってしまったりすると、
うん、なんか串刺しに刺さ、まあ、された人みたいな絵に見えちゃうようなね
のがありますけどね、うん、これもまあその場所が選べない時とか大変ですよね、
うん、
自分が上がったり下がったりしてなんとか、
うん、
変なところ、まあ最悪頭に当たんなきゃいいやって感じです
ね。ああ、はいはいはい、そうね、
はい、まあ、うん、あとは、まあ、小さい取材とかあまり遠くなっちゃうと分かんないので、
うん、
写真の引き伸ばしがもう畳1畳ぐらいだったりするとね、
うん、
どんな引きで撮ってても結構良かったりするとき
も、うんうんうん、
ここはやっぱり普段使うプリントのサイズに対して、
うん、
ぐらいっていうのをある程度自分で決めといた方がいいと思います、
ね、
まあ、おのずから決まってくると思うんですけど、
うん、まあそう、
はい、
あと何かあります？こういうのって。
あ、 NG ですか。
うん、
ね、まあさ、社会進路とかもあるんですけれども、
うん、
すごく背景のボケが綺麗なのが気に入ってしまうので、
うん、
大体の人は、
うん、
で背景のボケばっかりっていう、主題はともかくとして、なんか背景のボケに頼ってしまう
ん
ですね。まあ、あるかな。あとはなんだろう。
構図で失敗。うん、あ、なんかこれさっきの、その構図とはっていうところにあったその要素構成の部分かな、
うん、
その位置関係とかそういうことで言うと、うん、いわゆる観光の記念写真とかで、
はい、
なんか建物だったりなんかの看板とかが分かりやすいかな、
はいはいはい、
あれの例えばその何かと一緒に人を撮るときに、
うんうん、
そのあ門がいいか、
あ
門みたいな門前で撮ろうとしたときに、その門の真下に行って撮ると、はい、門を全体入れると人がちっちゃくなっちゃう、はい、けどそのちょっと手前に立ってもらって望遠側で撮るみたいな、
はい、
まあ、ちょっと構図なのか社会進路なのかピントなのかがよく分かんなくなってくるけど、はい、あれもでも主題と副題の比率を変えるっていう意味では、
うん、そうですね、
立ち位置とかっていうね、はいはい、そういうものもだからもう人をしっかり大きくして門を小さくするんだったらちょっと門から離れて撮んないといけないんだけど、意外と門の真下に行って撮ってしまうっていうね、うん、
ありますね、
ケースもあったりするので、もう下に行くと NG パターンになるかな、うん、はい、みたいな。
そうですね、これ、まあ、NG かどうかわからないですけど、
うん、
自分で撮った写真って自分で好きなように見ちゃうんですよね、
うんうんうん、
主題の比率とかいうのも、
うん、
こう第三者が見ればちょっとちっちゃいくて、
うん、
全然主題になりきれてないんだけど、当の本人はその自分が撮ったその主題の部分に対してものすごく興味があるので、
うん、
大きく見えてるんですよね、
うんうんうん
うん、でこれすごいいい写真でしょうって言っちゃう人は結構いますね、
うん
うん、そこら辺をちょっと客観的に見れるようにするにはどうしたらいいでしょうっていうような話とか、
うん、
まあ、具体的に構図を勉強したいんですけど、なんかいい本っていうかね、教科書ありませんかとか、
うん、
そういう質問が結構来ますが、
うん、
そういう人に例えば3分割でこういう風に配置してみるといいですよとか、
うんうん、
日の丸にならないようにこうしましょうとか、
うん、
言葉で説明はできるんだけれども、
うん、
言葉とかね、そういう文章で説明はできるんですけれども、
うん、
じゃあ実際にその説明で言われた通りにその人ができるかっていうとちょっと別の話で、
うん、
やっぱりなんかこう一緒に撮りに行ったりして、
うん、
まあ、写真教室なんかでもそうなんですけど、
うん、
一緒に撮りに行ってこれだったらこういう風に僕は撮るんですよって撮って見せないとなかなか分かってもらえないっていうの
も、
うん、ありますね、
うん、だからその主題とかその大きさ比率みたいなものっていうのは、
はい、
自分で撮った写真を少し、うん、クロップ、
うんうん、
トリミングしてみたりとか、ね、
はいはい、
すると例えばこう背景とか入れてみたんだけど、ちょっとこれその周りをトリミングしてその背景撮らなかったらどうだったかなとかっていうのをもう一回見直してみるとかね。
そうですね。
まあ、できればその場でその あ、気になった後ろの背景入れるパターンと入れないで主題だけバウンド撮ってパターンどっちがいいかなって撮ってみるとか、
うん、
ちょっとそういう意識をして撮ってみると変わってくるかもしれないですよね。
はい、
うん、
まあ、あのプリントしてみるのが一番だと思うんですよね。
ああ、はいはいはい。
あの画面っていうのは、うん、まあ、自らが発光して目に入ってくる、
うん、
あの光なので、
うん、
まあ、平面なんだけど現実を見てるのにちょっと近い感じがあるんですよね、
うんうんうんうん、
でそれだと相当こう自分が冷静じゃないとわからない、
うん、
ところがあるので、これプリントアウトしてしたものでじっくり見る、そのプリントの原寸で構成の比率がいいかどうかっていうのを、
うん、ああそうかそうか、
見ていただきたいかなと思います。あとね、あのちょっと僕その構図の勉強っていうのをじゃあ実際にしなきゃいけないわと思って、
うん、
今ちょっとそういう本を借りてきて美術史の方のね、
うんうん、
あの読んでみたんですけど、
うん、
あのいわゆる絵画の構図とかは、
うん、
特に風景とか、
うん、
あの広いワイドで描かれてるやつ、
うんうん、
で、写真とは相入れないっていうのが分かりました。
そうなの。
あのね、うん、結局、美術の、構図のなんて言うんですね、考え方っていうのは、
うん、
例えば壁画とかああいうとんでもなくでかいサイズのものなんですよね、
うんうん、
で、ああいうこうものの描き方っていうのは、
うん、
もう人間に対して絵がすごくでかかったり、
うん、
あるいはあのなんて言うんでしょうね、飾る場所が決まっているとか、
うんうん、
いうことがあるので、
うん、
あのあと主題を引き立たせるためにとか、
うんうん、
いろんな理由があって、
うん、
それぞれの部分で、
うん、
視点が違うんです。構成されているそれぞれの部分で
視点が違う。
あの消失点、バニシングポイントで、カメラは、
うん、
絶対一個なんです。
うん、そうですよね、
当然の、
うんうん
うん、ところがああいう絵画になって、しかも名画と言われるものになればなるほど、
うん、
あのいろんなバニシングポイントを持ってるんです。
あ、そうなんだ。
そうなの、うん、まあ、よくあの引き合いに出されるけど、あの、うん、ダ・ヴィンチの、最後の晩餐とかあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
あれってあの背景の距離感とか、
あ
ーテーブルの上のものがよく見えるようにとか、
はいはいはい
はい、まあ、あとそのイエス・キリストがちゃんとより主題になるようにとか、それぞれの部分で全部あの視点が違うんです、うんうん、
はいはいはい、あれを再現できないんだよね。
そう、
確か、
うん、やろうとすると変なことになっちゃう、
変な形になっちゃうんだよね、うん、確かに。
でも絵として見るとちゃんと整ってる、
うんうんうんうん、
っていうことなので、
うん、
あまりあのこう風景画とかそういうので、
うん、
に近い写真を撮ろうとしない方がいいというか無理だと思いますね。っていうのが分かりました。あの写真の構図っていうか、そのもうバニシングポイント1個しかないので、非常に単純なんですよ。
うん、
で単純なゆえに、まあ、不自由なんですよね。当然のことだから、結果表現の方法としては非常に不自由な機能しか持ってない。ので、
うん、
まあ、そこに気づいた方が早いと思います。
あ、なるほどね、
不自由だと、
はいはいはい、
その不自由さを乗り越えるには何をしたらいいかっていうのは、やっぱりそこが各個人 の、 その、まあ、さ特にね、あの写真で飯を食ってる人たち の、
うん、
あのノウハウなんですよね、
うんうんうん、
でやっぱりそれはいろんな写真集とか眺めると、
うん、
あのその人なりのこう構図とか、
うんうん、
これあこの人ここにこういうものを置くの好きだねとか、
はいはいはいはい、
そういうのあります、
うんうんうん、
まあ、それはこうやっぱりこう見た人によって違うと思うんですけれども、
うんうん、
まあ、そういうのを探してみるのも面白いんじゃないですかね、
うんうん、そうですね。ということで、その構図が特徴的ない
や難しい
写真家というか、
が
特徴的って難しいか。
あとね、まあいろいろあるんですけど、
うん、
誰だっけ、あの写真決闘写真論の中平拓馬さん、
うん、
あのだいぶ前にもお話したことがあるような気がするんですけど、
うん、
この方は最近っていうか、の作品は全部縦構図、全て縦構図でしか撮ってない。
え、何写真家？決闘？
ああ、あの決闘写真論って、写真評論を書いた人なんですけど、まあ、随分古い話です。篠山紀信さんが写真撮って、
うん、
中平拓馬さんっていう方が、
うん、
その写真と一緒に写真論を書いてる本があるんですけれども、
うんうん、
まあ、これまあちょっと一種のこう伝説っていうかバイブルになってます、うん、1977年に、
うん、
でこ の, あの中平さんも写真家なんですけれども、
うん、
全部縦構図です。まあ、最近の写真なんですけど、
うん、
全部縦構図になってるし、
うん、
まあ、写真見たら、あ、これは中平さんの写真だねっていう、しか言いようがない、もう非常に直感的というか、もう、うん、もうそのま、そのものそのままをこう、あの、撮るっていう。小関さんが、あの、植物図鑑、なんだっけ、の、
うん、
話で植物図鑑みたいに写真を撮るんだっていう話
を
した人ですね。
ああ、はい、はいはいはい。
この人なんかは本当に、ああ、中平さんっていう感じが
うんうん、うん、
しますし、
うん、
まあ、あの、この間亡くなられた東松照明さんとかは傾いているっていう、
うん、
傾いている、まあ、まあ、代表作に結構そういうのが多いんですけど、
うん、
水平線傾いてるとかですね、
うん、
そういうのがありますし、
うん
うん、っていう感じかな、うん、まあ、あの、ある程度著名なっていうか、ちゃん、あの、お仕事を、
うん、
非常にいいお仕事を残してる、
うん、
方は大体なんかそういう癖が、癖とかね、
うん、
あの、癖って言ったらあれかな、うん、何かしらのそういう、方法論があるんだと思うんですけど、
うん、あの、これまででこう刺激を受けた構図で刺激を受けた写真家とか写真は、
うん、そうですね、あの、僕が未だに好きなのはこの間お話しした、
うん、
スタイケンの、
あ、はいはいはい、
アイアンフラットビルという、
うん、
こう写真なんですけれども、
うんうん、
それは多分それこそ黄金分割に近いんじゃないかっていう気がします。
うん、
とても絵画的な写真なので、
うんうんうん
うん、ほぼこう黄金分割じゃないかなって気がしますけどね。
うんうんうん、僕はやっぱあれかな、ブレッソンの写真見た時に、
はい、
そういうこうね、構図が面白いというか、
うん、
まあ、ある意味光と影の配置の仕方なのかもしれないけど、なんかすごい刺激を受けたのと、
あ、
まあ、さっきも言いましたけど星野さんとかね、
はい、
もありましたし、で最近で言えば、あの、この間言ったゲルタさん、
はいはい、
ゲルタさんの方がなんかやっぱカチッとして、なんだろうな、なんかそこがうまく言えないんだけど、
はい、
カチッと感というか、すごい計算されてる感じがする構図なんですよね、うん、まあ、そういうなんかいろんな人の構図を見てなんか研究するっていうのもいいかもしれないですね。
ね、
あの、分解するのは嫌いなんだけど研究するのはありなのかなみたいな。まあ、さっきちょっと、出てましたけど、あえて NG、その傾きっていう話がね、まあ、出てましたけど、あえて NG と言われる、まあ、傾き、串刺し、小さいとか、
はい、
いくつか挙げたようなのを、いや、これ普通だと、使わないけど、あえて こっちで行ってみるかみたいな、そのスノーさんの嫌いなあえて日の丸で行ってみようとか。
はい、
なんかそういうのってあります？
ね、 そうですね、あのロバート・メープル・ソープっていう人
は
結構日の丸っぽい感じがするんですよね、うん、特に肌の写真とか、
はいはいはい、
まあ、あとあの人丸い円のこうパターンみたいなのが好きで、
うん、
こう四角い構図の中にあのこうスクエアの構図の中に丸って入ってるので、
うんうん、
もう必然的に日の丸になっちゃうっていうか、
うんうん、
まあ、あのそこにもう視線が集中するように、
うん、
非常にこう、見た人の目線を離さないあの構成になってますよね、
うんうん
うん、だから僕はあのロバート・メープル・ソープは非常に好きなんですけれども、
うん
うん、あの人の、まあ、日の丸ポーズは別に日の丸ポーズとして気にならないっちゃ気にならないです
そうなんだ、
はい、まあ、あまりにもほらもう写真として完成度が高いので他のところに目がいかないっていうか、
うん、
多分背景とかものすごくシンプルなんだと思うんですけどね、
うん、
まあ、他に、まあ、スタジオとかで撮ってるので、
うんうん、
あまり出てるものがないっていう、うん、背景に目を奪われるような場面が全然ないのでね、
うんうん、頭脳さんはちょっとあえて崩してその、うん、いや普段なら俺こういう構図 NG なんだけどちょっとやってみようかなとかってする時ってありますか、
はい、いやもうなんかすごく凝り固まってるような気がします。大体 2対3とか黄金分割とか、
うん、
そんな感じかな、うん、どうしてもこう2対3な3分の1とかになってますね、
うんうん、
そこと、
そうか、
うん、うん、違うあれになってるとやっぱりトリミングしちゃいますもん。
ああ、そういう風になっちゃう、やっぱそうなんだ、気持ち悪いな、
うん、ってやってしまう、
ね、
こうほら全然話違うかもしれないけど、うん、スピッツっていうグループあるじゃないですか、あの
バンド、
バンド、
はいはいはい、
あの人のさ、こうあの人っていうかあのグループの、うん、旋律っていつもふんふんふんってこう必ず同じ旋律あるんですよね。
あ、そうなの、
うん、だってもう30年ぐらいやってるでしょ、20年25年かそれぐらいやってるんですよね、
うんうん、
でもデビュー曲と変わらないって言ったら怒られるかもしれないけど、
うん、
変わんないんですよ。
へー、いやよく知らないんだけど。
あ、そっか、うん、あれはだから一瞬イントロ始まって3小節ぐらいで、あ、スピッツだって分かります、ね、歌うまいから
そうなんだ。
もうでも多分そういうあのこう写真家ってそういうところもあるのかなっていう気は、
いやこれはねちょっとまた回を改めてやりたいんだけど、その自分の色、はい、色じゃないけどそのカラーというかなんて言ったらいいんだ、
まあ、特徴、
うん、まあだからその同じ音楽で言えばさ、はい、そのさっき歌う前に分かっちゃうっていうのもあれだけど、はい、なんだジャコとか、
はい、
もう一人対照的なベーシストの名前が出てこなくなっちゃった、
ジャコ・パストリアスと、
あ、いった、あった、CD があった、
はい、
あ、マーカス・ミラー、
ああ、
でもうすぐ分かるじゃない、
あ、そうですね、そうですね、うん、
っていうのが写真でもできたらすごいなって、
ああ、まあそういう人もまあいることは言いますよね、
うん、
その基本的巨匠っていう感じですか、うん、
だからなんかそういうね、なんかこう自分の写真っていうのがね、いろんなものを撮ってんだけど、あ、これこの人の写真じゃないかなって思えるようなのが、
はい、
スタイルと言えばいいのかね、なんか確立できるとすごいなとか思うんですけどね、まあ、そういうのの一つとしてこの構図とか意識してこう楽しんで撮っていただけると嬉しいかなと思っております。てか自分がちょっともう一回見直さないといけないなとは撮ってて思いましたけども、いかがでしたでしょうか。みんなのワークショップ過去借り第4回構図でやってみました、第5回 何が来るかお楽しみにしていただければと思います。ということでどうですか、
はい、
三田のワークショップ、
はい、
結構メールとかで、
うん、そうです、
今日いただいて、
はい、
嬉しい限りではあるんですが、
はい、なんかすいません、僕は個人的にみんなのワークショップのジングルを作りたくてうず
うずいいですよ、作ってください。
あと ガレージバンド熱が、
はい、
ちょっとまあ、4月慌ただしいんですけれども、
うん、
時間見つけてやりたい、うん、やりたいとか言と思っております。
はい、ということで、はい、でもなんか結構撮ると長くなるのがよく分かりましたね。
はい、
すぐには簡単には済まないなっていうの
もうちょっと構図なら構図でもね、構図1構図2構図3ぐらいにしてい
やだからこれがもう一回なんかいろいろやって、
うん、はい、
もう一回この構図に来た時に構図2っていうところに行けるといいなと思ったんで、ね、
はい、
この次の構図、
はい、
いつになるか分かんないですけど、
はい、
だから被写界深度もいずれもうちょっと突っ込んだ被写界深度みたいな、
なるほど、
にいけるといいかなと思うんですがね。ということで、こういう新しいコーナー立ち上げてこういろいろ感想をいただけるのは非常に嬉しかったので、
はい、
反響いた、くださった皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
なんか最後みたいですけど来週もまたやりたいと思いますので出だしにねこういうふうになんかこう聞いてますって書いてくださると非常にやってる方としてはモチベーションにつながるのでありがたいなと思っております。ぜひこんな企画でこのテーマでやってくれとかいうのがあればリクエストもお待ちしておりますので、ぜひお送りくださいということでお届けしました。スノーさんのフォトスクランブル、
はい、
お相手はハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週、
はい。